2024年1月28日、高胆節第五手術、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌204番。賛美歌204番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の絵、または主歩の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第84編。賛美歌の後ろの購読詩編の93ページ、購読詩編、詩編第84編。万軍の主よ、主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽立て、完全な道を歩く人に主は与え、万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、それゆえに私たちの父と呼ぶことをよしとされた御神、皆をあがめます。あなたはいつものようにここに集まることを求めておられ、私たちはあなたに生かされ、支えられ、助けられてここに来ることができました。あなたを共に礼拝する信仰の仲間、神の家族に出会うことができました。互いの無事を喜び、あなたにある安らかな思いを持ってここにおります。このことをあなたからの何にも勝る賜物として心から感謝いたします。あなたは私たちに新しい心を与えてくださいます。私たちを腐らせてしまう罪の心を取り除き、神の子として祈りと愛に生きる命を注いでくださいます。そのあなたの御業をしっかりと受け止めることができますように、私たちがあなたの前に悔い改め、自らを吟味する心を今新しくすることができますように、開かれた心であなたの御言葉を聞かせてください。あなたの御心を知らせてくださり、受け止めさせてください。新しく信じて生きる喜びを知ることができますように、互いのために祈ることができますように、 御言葉により新しくされた自分自身をあなたからの賜物として受け止めて、それぞれが置かれた場所に帰ることができますように、そこにも主がいつも共にいてくださると信じることができますように。体や心が弱くされている人がたくさんおります。悩みの中に、試練の中にあるお一人お一人がおります。それぞれにふさわしい助けをお与えください。受験の中にある若い魂をどうぞ顧みてください。今この時にも世界には争いがあり、戦闘があり、抑圧や差別があります。あなたの平和と正義が実現しますように、特に政治を司る方々を顧みてくださり、あなたの良き道を行かせてください。能登半島地震により被災し苦しい生活を余儀なくされている多くの人々を顧みてください。支援活動に携わっている人々をどうか守ってください。世界各地にある、また被災地被災者にあなたの憐れみを注いでください。あなたは世界と歴史を治めていらっしゃいます。あなたに信頼します。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書、エフェソの信徒への手紙第3章5節から9節、新約聖書の354ページ。エフェソの信徒への手紙第3章5節から9節、新約聖書の354ページ。お読みします。この計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに啓示されました。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に 福音を告げ知らせており、すべてのものをお作りになった神のうちに、世の初めから隠されていた秘められた計画がどのように実現されるのかを、すべての人々に解き明かしています。教会は礼拝し福音を告げると題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと祝福がますます豊かにありますように。アーメン。原則として月に1回日本キリスト教団信仰告白に沿って説教をしておりますが、今日は、ですね、日本キリスト教団信仰告白の全文ですね、使徒信条の前の部分の4番目の段落が、教会の信仰、教会に対する信仰が告白されております。前回は教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、ところを見てまいりました。これは教会が何であるかということを語って、信仰告白しています。そしてその次の部分は教会は何をするかということが述べられています。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマ、これ洗礼ですね、と主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。これは教会は何をするかということでありますが、すべてのこの語られていることは皆分かち難く結び合っております。今日は教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝えという信仰告白を心に留めて、このエベソの信徒の手紙パウロの言葉に耳を傾けたいと思います。先週は皆様のお祈りに支えられて、私は入間市にある武蔵豊岡教会の礼拝に行って奉仕を、説教の奉仕をいたしました。とても幸いな経験をいたしました。その一端を今日の短文に書いたんですけれども、武蔵豊岡教会の創立に関わる出来事を、礼拝の後のあの昼の会食の時に思いがけず聞くことになったんですね。武蔵豊岡教会の修法に教会創立の日がはっきりと明記されているんですね。1889年7月2日って、なかなかこれは珍しいことだなと思って、で会食の時に役員の方に、ここに書いてあるのはとても特徴がありますねというふうに声をかけましたら、の K さん、役員の K さんが答えてくださって、その日は石川金右衛門という人が受選した日なんだと、で教会はその日を教会創立の日と決めたんですということで、あ、そうなんですかと言って、で自分はその5代目の子孫なんだっておっしゃったので、母方の祖先が石川金右衛門という方で、その息子さんの石川さんが東京の築地のメソジスト教会で福音を聞いて信じて、でもこれは自分だけで聞くのはもうもったいないということで、ふるさとのその入間の地に家族に伝道したということです。そしてその親もこれは本当にいいことだと、素晴らしいことだと言って福音を聞いて信じて、その父親である石川金右衛門さんが洗礼を受けたと、その地に教会が誕生して、でこの息子の石川さんは事業家であって、絹の産業、帽子 の産業をその地で起こして、それが成功しまして、それで女工さんも地方から雇ってこの絹の産業をなさった。でその従業員にも伝道したというんですね。で必ず日曜日は休んで礼拝に行くようにということで、そして山梨県の方からその女工さんが来たそうで、それでそのまた山梨の地に帰って信仰生活を始められた方も 幾人もあるということを聞いて、なんとまあ素晴らしいことだなと思って伺いました。ちょっと時間の関係でここの夕拝に戻らなきゃならなかったので、途中で失礼したんですけど、大河ドラマを聞いているような、こう本当に激動の明治の時代やその産業のこととか、その地域のこととか、はい、とても興味深く嬉しく聞きました。それぞれ固有の教会にやっぱり固有の歴史がある。また私たちそれぞれ一人一人かけがえのない一人一人が、その人生の中でやはり私に対する主の導きというものがあって、それは他の誰にもないこの私の、また皆さんそれぞれ一人一人の歴史があり、また教会には教会固有の歴史がある。西川口教会の場合でしたら、その堺町伝道所がこう始まるに至ったその出来事がある。そういう中で礼拝の共同体が生まれて、教会がの働きが続けられていくということを本当に感銘深く聞きました。エフェソの信徒へ手紙の今日読みました箇所も、使徒パウロという人に与えられた神の恵み、そしてそのことを通して福音がこのエフェソの町に告げ知らされるようになった。でこのエフェソの信徒への手紙は獄中書簡の一つとされていて、パウロがおそらくローマで福音のために囚われの身になっており、エフェソの共同体を思ってこの手紙を書いたと伝えられております。でこのエフェソの手紙も本当に豊かな手紙で、これを口述筆記させるというのは途方もない時間労力そして祈りがあったことと思いますけれども、今日の箇所では教会が礼拝を守り福音を述べ伝えるというその使命を果たすために、自分は神によって選ばれたという、そのちょっと真ん中辺だけの3節から9節を読みましたが、1節から13節までを見ていきたいと思います。パウロはこのひとまとまりのところで13節でこう書いています。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。一節には、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロと語っています。イエスキリストに捕らえられたという意味でキリストイエスの囚人ということもありますが、その背景には先ほど申し上げたようにローマで囚われの身になっている、福音のためにそのように自由を奪われている。使徒言行録の説教の時にも申しましたけれども、自分たちに福音を仕えてくれる先生が逮捕される、囚われるというのは本当に教会にとって大きな試練であります。けれどもパウロは、私が受けている苦難を見て、落胆するなと教会を励ましております。パウロは苦難ではないとは言っていないことも大事だと思います。確かに苦しみを受けているんです。それは私たちも人生においても教会の歩みにおいてもそうじゃないでしょうか。先ほど武蔵豊川教会のことを申しましたが、130周年記念の、記録が教会にもプレゼントされていて、で戻ってきてその石川さんのこととかも記録があったのでこう読んで行ったんですね。そして役員の K さんの信仰の証もあったんですが、その役員の K さんが高校生の頃礼拝が20人ぐらいだったっていう書いてあったんですね。でその今修復した街道はとても大きな街道で、もう300人ぐらい余裕で入れる大きな礼拝堂なんですね。 まあ、でもいろいろ教会も、山あり谷ありで、役員の K さんが、10代の時にはそういう風に礼拝出席がとても少なくなってしまったという、これもやっぱり試練だと思いますね。今はまた回復して、その後回復されて、堅実な教会になっておりますけれども、やっぱり教会にそういうことがある、そうすると落胆するということが、いろいろな試練、試み、苦難にあって、私たちは人間的には落胆、がっかりする、また嫌気がさすという訳もできるそうです。この落胆しないでくださいと、教会に来ても嫌気がさす、礼拝に来るのも嫌気がさす、本当にそういうぐらいに人間的には思うような、やはり試練、苦難っていうのは起こるわけですね。苦難がないんじゃなくて、苦難に見舞われてしまう。で、私たち人間ってもそうですけども、本当に苦しい時、辛い時にこうそのことを分かち合ったり、こう、ね、苦しかったんだっていうのに、そんなことないよって言われたら悲しいですよね。自分がとっても苦しくて傷んでいるのに、それをなかったかのように言われることっていうのは、また辛いことですよね。で、パウロもやっぱりこの囚人になっていることをキリストにあって引き受けていますけれども、ハッピーというわけではないわけですね。これは苦難なんです。けれどもキリストにあっては、神にあっては、これはあなた方の栄光となる、あなた方の栄光そのものなんだという、その神の眼差しでこの苦難を見るように教会を励ましている。で、私たちもそのただ中では、なんでこんなことがと思うわけですけれども、そこを忍耐して越えさせていただくときに、振り返ってみれば神は共におられた、神がこのことを通しても神が神であられることを示しておられたということは、やはり体験させていただいているのではないでしょうか。そのようにエフェソの教会を慰め励ます獄中のパウロの言葉、今時を超えて場所を超えて私たちにも伝わっております。そしてパウロは教会をに、教会というものはどういうところかということを、また改めて伝えているわけですね。三章の二節を見ますと、あなた方のために、神が私に恵みをお与えになった次第についてあなた方は聞いたと。三節、初めに手短に書いたように、秘められた計画、神の救いの計画が神によって掲示されて、掲示によって私にも知らされたと。まあ、この初めに手短にって書いているのは、この手紙の1章2章のことだと思いますし、またこの手紙の前にエフェソの町で伝道して語った、パウロが説いた福音のことと思います。そしてもう一度、その神が示してくださったキリストによって実現される計画を、私が理解したことを知ってほしいと、あなた方が分かると思いますと言います。5節、先ほど読みました、この神の救いの計画はキリストが来られるまでは秘められていた、知らされていなかった。ただ旧約聖書を見ますと、預言者、また王、また詩篇の作者も通して、幻としてメシアの予言というものは示されていました。しかしはっきりとイエスという神の子が生まれて、そして十字架に命を捧げて贖いとなってくださって、また私たちの身代わりとしての裁きを受けてくださって、復活するという、はっきりとした十字架の出来事は旧約にはまだ隠されていました。しかし、時が満ちて神の国は近づいた。先週、武蔵豊岡の栗原清先生がマルコ福音書1章から宣言してくださいました。説教してくださいましたね。神の時が知らされた。神の言葉そのものであるイエス・キリストが来てくださって、 神の時は近づいたと。悔い改めて福音を信じなさい。その時がやってきたわけですね。そしてこの神の救いの計画は使徒や預言者たちにも示された。6節、それはどういうことかというと、異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと、この場合の私たちというのはイスラエルの民、ユダヤ人ですね。パウロもユダヤ人です。私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体、キリストの体に属するもの、同じ約束に預かるものとなる。アブラハムに約束された祝福のその約束に異邦人も預かるものとなる。福音によって神の民、狭い意味で神の民、ユダヤ人、イスラエルに示されていた祝福を、異邦人がキリストイエスを信じることによって同じ祝福に預かる、そういうものとなるという良き知らせ、それが掲示されました。これを教会は常に新しく語り伝えていきます。でその時にはその福音を宣教することに特に使える人も選び出されます。7節、神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に使えるものとしてくださいました。恵み、このエペソの手紙には恵みって言葉が本当にたくさん出てまいりますが、私たちが救われるということも私たちの側に何か理由があってのことではなくて、ただ神様の恵みのご意思によってのことです。また福音に使えるものとしてくださるということも神の力が働いた結果であり、神が恵みをお与えくださったということなんですね。そしてもちろん福音を解き明かす人ばかりではなくて、皆が私たちの教会に連なる体に属する者みんなが神の力をいただいて働かせて、神が働かせてくださって恵みを受けて、この福音に使えるようにしてくださったお互いであるわけです。本当に嬉しいことだと思います。でパウロはこう8節ではこう言ってます。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。パウロの謙遜ということもありますけれども、これは先々週テモテの手紙を紹介しましたが、その思いで言っていることで、もう一度聞いていただけたらと思いますが、テモテの手紙1の15、16節を読みたいと思います。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。罪人の中の罪人です。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。最もつまらないものであるとこのエフェソでは言っている。テモテへの手紙では、罪人の中の罪人である私にこの恵みを神は与えてくださいました。本当に心から喜んでこの言葉を書いたと思います。こんなもの神が選んでくださった、惜しみなくこの福音の恵みを注いでくださった、そして福音を告げ知らせるものにしてくださった、だから私は恵みによってこのキリストの計り知れない富、私たちの人間の思いではもう掴むこともできないほどの、あふれるほどの豊かな恵み、富について福音を告げ知らせています。異邦人に福音を告げ知らせています。神の救いの計画がどう実現されているか、されるのか、 解き明かしています。これが教会が公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えと信仰を告白している私たちの信仰告白が示していることと言えると思います。こうして、神の知恵というのは教会を通して天上の支配や権威にまで知られるようになったという、とてもこれも面白い興味深いことが語られていると思います。これもまた神の永遠の計画に沿うものだということです。今旧約聖書の学びを祈祷会でしておりまして、まあ、祈祷会では旧約聖書を中心に学びを続けておりますが、時々短文や関東言にも書いておりますが、左近清先生の混沌への光という旧約聖書の御言葉を本当に難しい、パッと読んだだけではちょっと難しい、よくよく噛み締めないとわからない、言葉ではあるんですが、みんなで一緒に忍耐強くその解き明かしを聞くときに本当に神の知恵、神のご計画の奥深さを知らされています。この11節で永遠の計画とありますが、聖書において永遠というのは時を超越しているってことではないんだとつい最近の学びで聞きました。そうですね、この箇所にもありますけれども、神がキリスト以前の時代ということも五節にはあります。そして九節にはすべてのものを作りになった神とあります。聖書でいう永遠というのはこの神が天地を創造された、そしてこう時が刻まれる歴史が始まった、その始まり、そしてその始めの前のところから黙示録に予言されている世の終わり、そしてこの歴史が刻まれるという時が終わって新天新地が来る、神の国が完成する満ちる、そして今その間の時、私たちが生きている教会の時があります。その前にイエス・キリストの救いが完成したキリストの時があります。その永遠というのはこの全ての流れていく歴史のもう全部なんだと、時を超越も、まあ、してるんですけども、こう始め、神が始められて刻み続けられて神の民と共に歩んで、そして今もなお共に歩んでこの歴史世界を治めておられ、その時が刻まれて、そして新天新地が来る、世の終わりが来る、その終わりのまた向こうがある、その時を神がご支配なさっているんだと、それが永遠の時、永遠ということなんだと。私たちは本当にちっぽけな、最もつまらないものなんですけれども、神の言葉によって今私たちは何者なのか、どんな時を生きているのか、どこに導かれるのか、それを御言葉により、また御言葉が解き明かされる礼拝によって福音を正しく聞いて自分を知る、世界を知る、歴史を知る、どこに導かれるかを知る、どこから導き出されたかを知る、その教会の営みの中に生かされております。そしてこれは本当に教会以外のところでは実現しない神の御業であり、またたちはその御業に預かりながら神の使命を、神からの使命、教会に与えられた使命を果たしていきます。これは本当に奥深い、しかし嬉しい福音の知らせです。パウロはその中で、教会に、こうして語っています。12節、私たちは主キリストに結ばれている。 パウロも獄中にあってローマにあって、でその手紙の宛先言うの教会はエフェソにあって、物理的にはもう二度と会えないかもしれない。パウロが獄から出るっていうのは死刑になる時かもしれない。そういう中でお互い私たちは信仰を持って主に結ばれて、獄にあっても大胆に神に近づくことができる。だから落胆しないでいよう。時に落胆もする、嫌気もさすでしょう。しかし今受けている苦難もキリストのためだと、神が神であるということが表される。今私たちもそれぞれの中で苦闘しておりますが、神が知らない苦難ではない、そこに神が神であることを表してくれる。そういう福音から来る励ましもまた私たちは礼拝において聞いて強められるのではないでしょうか。この教会の主の日の礼拝をこれからも私たちは恵みに預かり、また守り続けて主を待ち望みたいと願います。お祈りをいたします。聖聖キリストの父なる神、あなたの歴史の支配、永遠のご計画、その本当に計り知れない豊かさ、富、ちっぽけな頭では分かりません。しかし本当に最もつまらないものである私にさえ、惜しみなくあなたは恵みを注ぎ、神のご計画、救いの出来事を掲示してくださいました。救ってくださいました。またこの福音を告げるものとしてくださいました。心から感謝いたします。この教会の使命に私たち力を合わせて、聖霊の助けをいただいて勤しむことができますように。時に落胆し悲しむ苦しむものでありますが、そのこともあなたの知らぬことではなく栄光にしてくださる、その希望をありがとうございます。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌405番、賛美歌405番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
すぐかつくあれにくわい地の天皇神様、皆をおめで賛美いたます。今日も神田先生を通してイエス・キリストの御言葉をたまにありがとうございます。我々も異邦人として、イエス様の力を受けて、その恵み福音を賜っていただいております。そのために兄弟姉妹ともに最後にお別れの時に主の恵みと平和がありますようにとお祈りすることができることをこれから感謝いたします。どうぞその恵みをすべての人たちが受けられるようにお願いします。外を見れば、この1月1日に、能登半島地震によって多くの方々が、天に送られたり、また地上ではこの霊感のために耐え忍んでいる方がおりますが、どうぞ一日も早く、その、生活が元に戻るようにお助けくださらずにお願いいたします。また外に向けてはいろいろな戦いがあります。どうぞ主よ、その戦いを、また平和のように主の正義と平和が与えられますようにどうぞお願いします。また今お捧げしました献金をあなたの御用のためにお使いくださらに切にお願いします。この恵みと感謝、ここにおられる方々とともにイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
正英賛美歌28番を賛美していくと思って、礼拝終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。